こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
リエオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近やっとヘッドホンを新調したんですよ。
どうしたんですか？壊れたの？
2,3 週間前にヘッドホン使ってたら、ヘッドホンの頭にこう引っ掛ける部分っていうか、なんていうの、アーチ状になってる部分が、
だからあの両耳の渡してるとこね。
そう、
渡すあれね、はいはい、
あれがね、
ポキッと折れた。
うん、パキッてね、折れちゃって、で僕の使ってるヘッドホンって、そのプラスチックでアーチ状になってるやつと、頭にこう引っ掛ける柔らかい素材でゴムみたいな素材のやつが2つつながってるやつなんですよ。
なんとなくわかる。
で
ハイブリッドのやつってこと。
でプラスチックの部分が折れちゃって、
はい、
でそれをガムテープでくっつけて、
はい、
でとりあえず完全にこう使えないわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりこう頭に乗っけてもなんか微妙にこう浮いちゃうんですよね、耳が。
ああ、はいはい。
でちょっと頭を動かすとちょっとずり落ちそうになるっていうね、やっぱり買い替えないとダメだなって思いながらここ 2,3 週間使ってて、
はい、
でまあ使えなくはないけど買わなきゃって思いながら、なかなかこうエディオンとか行ってもなんか僕が買いたい価格帯のヘッドホンが置いてなくて、
はい、
あんまり高いのも買いたくないし、
はい、
かといって超安いやつもあんまりこう買いたくはないんですよ、
はい、
で自分が使ってるやつと同じ後継機種のヘッドホンが欲しいなと思って探してたんだけど、なかなかなくて、
はい、
で何軒かこうエディオンをこう店舗渡り歩いてやっと見つけたんで、
はい、
買ってきたんですけど、なんかね、僕の使ってたヘッドホンってもう10年は使ってるはずなんですよ。
あ、長持ちしたね。まあそれは壊れるわ
だからもう型番で調べてもないんですよ同じやつ。
もしかしたらアマゾンさんで型番をやればあるかもしれない分かんねえか、
う
ん、
で僕買ったやつはオーディオテクニカのヘッドホンなんですけど、
はい、
だいたい3000円ぐらいの値段で売ってるやつなんですけど、
はい、
なんていうの、よく家電量販店とか下手するとホームセンターとかでも売ってる程度の普通に安いやつの中でちょっと値段がちょっといいやつっていうぐらいのレベルのやつなんで、別に高級品でも何でもないんですけど買って今使ってるんですけど、なんかね多分シリーズ型番とか見る感じだと僕が今まで使ってたやつの後継機種っぽい感じなんですけど、
はい、
形も見た目もちょっと結構似てる感じなんで、なんか物が良くなってますね、やっぱり。同じような値段でも
か、なヘッドホンはな基本的に使わねえからな、うん、ないんだけど、それよりもその話を聞いてて思い出したんですけど、
うん、
今現在この今の配信にも使っているこの、ヘッドセット、そういえばぼちぼちやばいから買い替えようってずっと思ってて忘れてたんだけど今思い出したって思って。
何どっか割れちゃったんですか？
まあそんな高いもんじゃないんですよ、私使ってるのこのエレコムのやつなんだけど、多分2000円ぐらいしかしないぐらいのもんなんだけど、有線で、
うん、
途中で何て言うんですか、ボリュームとかコントロールできる、ほら なんかあの何パ操作ボタンがついてるのってあるじゃないですか、あのヘッドセットとかあのヘッドホンとかで、うん、ああいうのがついてるんだけど、うん、そこの部分があのね断線し始めてる
断線したら使えないじゃないですか。
なんかねコードが見え始めてて、ちょうどそのホラーについてるでやばいと思って、今セロテープでぐるぐる巻いてある状態で、それですっかりそのことを毎回この収録のたびにああやべえって思うんだけど忘れてて、その後かれこれもう2ヶ月ぐらい経ってる買わなきゃって思ってて、今また思い出しました。そういえば
そういうのはあの iPhone とかのスマホとかのメモに登録しとけばいいんですよ、リマインダーとか。
そうなんだけどね、そうそうそう、そんなに高いもの使ってないんですよ、うん、高いのを使ってもね、あの結構なんだろう、意外とダメだったりしたんで、結局これに落ち着いたんですけどね、うん、クイさんに言わなかったっけ、あの俺はあのほらちゃんとしたマイクとあのあれも持ってるっていう話、あのオーディオインターフェースとマイクちゃんとあるって、実はあれ初めそれ使おうとして確かなんかダメだったんだっけかな、どうだったか忘れたけど、結局なんか雑音が入ってダメっていうか、なんかうまく音量バランスができないからダメでっつって言って、あのホコリかぶったのもあるんだけど、うん、ちゃんとあのローランドのやつですよ、オーディオインターフェース5000か6000ぐらいしたやつですよ、でマイクも3、4000したやつちゃんと、だヘッドホンでついてるやつじゃなくてあのスタンドマイクだから、
うん、
一応あるはあるんですよ、うん、ただ結局使わないでそのまま放置しててもったいないですけどね。まあその話は置いといて、まあとりあえずこの今使ってるのなんとかしなきゃあれだね、よくないだろうな、配信中にあの使えなくなったら困る、ね、
そしたらギョーさんが急にいなくなって僕一人で喋って
そういうことになるからね、うん、買わなきゃ、
なんかいつの間にかギョーさんがいなかったことになってる、
うん、あ代用で一応あのなんだっけ、Bluetooth じゃねえや、あの、なんだよ、あの、無線のやつはあるけど、
うん、うん。
多分ダメだな、あれ。確か雑音すげえ入るから。結局使わなかった。
まあ、ゲオさんが、収録に支障がない程度に、新しいのを早めに買ってくれることを期待します
よ。はい。まあ、そうですね。まあ、こんなのはあれですもん。あの、本当にあの、そこら辺の家電量販店に行けば普通に売ってるやつですから。うん。忘れずに、ちょっと、じゃあ、iPhone のリマインダーに登録して、あの、買います。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はフリートーク会ということでお送りしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はフリートークという名の雑談会をお送りしたいと思います。
はい、
ギョーさん、あの特集するまでもないけど喋っておきたいことってありますか？
そうね、今たまたまそうですね、そう言われるとそういえばあれですね、あの前回ほらなんかあの無駄にドラマいっぱい見始めたっていう話をしたじゃないですか。
うん、なんか同じ系統のドラマばっか見てるっていう話をしてましたね。
はい、さらにまたあの同じ系統じゃないんですけれども、たまたま再放送をやってたのをあの第一話を見てしまって、
うん、
ちょっと面白そうだなと思って結局録画して見てるのがまたありまして、作品が。
何を見てるんですか？
あのこれ NHK の夜ドラ枠でやってるやつなんですけど、伝説のお母さんってやつ。
うん、
これなんかね漫画が原作らしいんですけど、そもそも、うん、クリンさん知らないよね、
タイトルっていうか。そうも多分読んでないですね。
うん、まあね、要はだから物語の舞台はまあ要はあのドラクエとかいう感じの何ですか、ロールプレイングの世界の話、まあだから勇者ヨシヒコみたいな感じの話なんだけど、
うん、
で勇者ヨシヒコちゃんと俺見たことないけど、まあそういう話
そんな適当な感じなんですか？
いや、クリさんは知ってるよね、勇者ヨシヒコね。
知ってるよ、
うん、山田孝之のあの何ですか、 RPG の世界が舞台のお話。うん、だからまあ要はああいう世界観なん、世界の話なんですけど、
うん、
で、まあ、 かつてあの、まあまあ、魔王に世界を蹂躙されてたのを、あるパーティーが魔王を倒して、あのその世界に平和をもたらしたわけですよ。
うん、
でそれから何年後に、また、その魔王が復活 したので、その時にあの魔王を倒した勇者たちをもう一回召集して、退治してくれっていう話から始まるわけなんですけれども。うんうん、でその中に魔法使いが一人いるんですけど、女性のね、
うん、
その彼女が、結婚して、出産して今育児をしてるっていう話 で、
うん、
でその召集来たんだけど、行かれないっていう話になって、なぜだっていう話になって、あの何ですか、王宮から使いが来て断ったから、王宮の人に事情聞きに行ったら、
うん、
自分が住んでいる町が、何ですか、大気中がいっぱいすぎて、赤ちゃんは預けられないから、冒険に行けないっていう話になって、
うん。
うん。で、困ってるっていう話だったんですよ。で、それで、なんと、権限学で結局、あの、冒険に出るみたいな話だったんですけど、だから、ロールプレイングのこの剣の魔法の世界なんだけど、やってることが、あの、その中での出来事が、何て言うんですか、今の現代みたいな、にゃ。の、何ですか、問題が起きてて、っていう、ちょっと面白そうな話だったんで。で、その、主演が、の、魔法使いやってるのが、前田敦子さんか、やってて、うん。うん。で、なんか結構、他のキャラクターも結構、なんか、あの、なかなか面白いメンバーの人がいて、ちょっと面白そうだったんで、うん。一話見たら面白かったんで、ちょっと見出してるっていう話なんですけど、うん。なんかすげえデロンバカをまた見てて、どうしようと思ってるんですかね。
いや、うん、別に見るのやめればいいだけの話で。
まあ、いいんだけどね。うん。あれです。とりあえず、もうすぐ、うん。ちょっと2、3話、溜まってるんですけど、マクガイバーのシーズン3が、とりあえず終わったらしいので、
うん。うん、
放送が。
うん。
うんうん、あと確か1話か2話見れば、見終わるんで、そうすれば1つなくなるんで、うん、まあとりあえず、まあ行って帰ってちゃらかな感じでいいかなと思ってるんですけど、うん、まあ、なんでこんなドラマを見てるんだろう、不思議だなと思って、コンクールどうしちゃったのかなと思って
でも再放送とかもあるから別におかしくはないんじゃないですか。
まあまあね、うん、いけないんだよ。NHK のさ、ドラマってさ、
うん、
1時か2時頃にやってるからさ、ちょうどいい感じにさ、なんか録画したやつとかさ、とりあえず見たいのをとりあえず帰ってきて、まあまず録画したやつとかさ、とりあえず見たいものを見た後ぐらいの時間に、ちょうどさ、終わった後に程よくチャンネルが合ってるとかさ、やっててさ、見ちゃうんだよ。面白いとね。
うん。
うん、そういう戦略を立ててやがる。汚い戦略立ててやがる。
いや、それは単に、ギオさんの生活スタイルにちょうどぴったりハマってるだけじゃないですか。
まあ、ハマってるんだけどね。うん、そうそう。だからね、うん、NHK にはね、だいぶね、やられてるんだけどね。うん、そのせい、おかげでね、うん。まあ、いいんですけど。うん、まあ、興味のある方は、現在なんだ、この収録が、の段階で確か2話までやってるのかな。あ、で、3話もう放送しちゃうのかなぐらいまでやってるんだけど、まあ、あれです。気になる方は、ぜひ、NHK オンデマンドで見てください。見れるはずですから。
はい。
で、あとね、そうそうそう。それはそうと、この前ほら、ビバリーヒルズの話してたじゃん。
うん。
で、後に、たまたま、アマゾンプライムで、見てたら、そこに、何ですか、ある作品があって、その、なんですか、ビバリーヒルズ高校白書、青春白書でずっとレギュラーやってた、レギュラーの何でしたっけ、スティーブ・サンダース役をやってた、アイアン・ジーリン主演の映画を見つけ、テレビ映画を見つけて、うん、なんかね、それをね、ちょっとね、なんか、シリーズ全部入れるのかな、確か、プライム会員だと、見放題で。で、しかも吹き替え版で、同じその、高校白書をやってた時の、にスティーブ・サンダース役のアイアン・ジーリングの声をやってた堀内健雄さんがそのまま吹き替えやってる映画があって、
うん、
でちょっと興味本位に見てみたらすげえバカバカしくて面白かったんで、ちょっと見てこれから見よう見続けようかなと思ってるのがあって、シャークネードってやつ、
ああのサメが空飛んでるイメージのあるあのシリーズの映画ですね。
そうです、
なんとかシャークとかなんかあのいろんなタイトルついてたりするけど、
うん、一応ねシャークネードシリーズはね、6作作られてるんですよ、
うん、
すごいね、アメリカ人ってサメ好きだねって思った、うん、で一応ね確かね5までが見放題に見えるのかな、
うんうん、
で吹き替え版も確か4だけがねえのかな、あと全部吹き替え版があって、でちょっと最後 あの、ね、やつがあのまだ、作られたのが新しいせいなのか、ちょっと見放題では見えないんだけど、うん、一応お金払えば見れるのかな、うん、で全部見れるようになってるんですけど、いやーすごいねあれ、だって舞台はカリフォルニアかな、うん、なんですよね、カリフォルニアが舞台でアメリカのね、でそこにあの、巨大な台風が発生するんですよね、
うん、
で上陸してきて、そしたらその影響で何ですか、あの海中にいた サメがその台風のせいで何ですか、空中に巻き上げられちゃって、それが、あの町に降ってきて市民を襲うっていうね、
うん、
すごい話でしょ、降ってきたりあの大雨の影響でほらあの冠水とかさ、道路が水浸しになったせいでさ、サメがさ そのまま落ちてきたまま、落ちてきたところにそこが池あの水溜まってるから泳げるからさ、何ですか、街中をその何ですかサメがこう泳いでって人をどんどんどんどん襲ってくっていうすげえ話なんだけど、で結果最終的にはなんかでっかい竜巻が発生しちゃって、そのおかげで、うん、さらにあの とんでもなくあのサメをあの大群を巻き上げて、あのそれこそさっくりさんが言ったようにあの最後は降ってくるっていうね、
うん、
状態っていうね、っていうパニック映画、うん、なんだか聞いてるだけでなんだかよくわからないでしょ
だってこれであのおバカ映画だからね
うんらしいね、うん、でなんか最近それでなんかもう前々からちょっとその話はしてたのね、
うん、
なんか最近のアイアンジーリングのなんか代表作に絶対出てくる、なんとかシャークネイドシリーズとかだって、
うん、
ちょっと気になってたら、うん、たまたまプライムビデオだって1話見たらとんでもねえからとんでもねえと思って、内容がと思ってバカバカしすぎちゃって、うん、ただね楽しめた、短いしね90分ないからね、うん、うん、すごかったよ、だって最後降ってくるサメをチェーンソーでぶった切るんだよよくわかんないでしょなんかね、とりあえずね興味のある方はね、でプライム会員になってる方はぜひ1位見てほしい、これ、うん、くだらなすぎて、うん、であれところどころね演出もなんていうの雑だしね、
だって B 級映画ですよこれ、
これ一応テレビ映画でしょ、だからテレあの本当の映画じゃねえから、
うんうん、
まあまあまあそこまでは深く突っ込まないんだけど、けどねところどころが見てるとね、本当にね、これ適当に作ってんなっていうのがね、よくわかるよ、うん。だって台風が来てるロサンゼルスっていう設定で、まあ、ほら今 CG あるから簡単にできるじゃん。
うん。
うん、あの、竜巻とかこういうなんかあのさ、台風の状態のやつをさ、うまく CG で構成できるはいいんだけど、どう考えても、あの、こう、俯瞰でこう、カリフォルニアのなんていうのか、ビーチとかを撮ってるんだけど、ビーチの砂浜のあたりは晴れてんだよ。
うん、
だけどそこはあの加工をほったらかしておいて、あのなんていうの、あの海とか空はあのどんよりしてるっていう、ね、
うん、
あれ太陽の日当たってないのに、なんでこんなにあの砂浜がきれいにこうなんか映し出されてるんだっていう、ね、それなのに雨すげえ降ってるしみたいな、もうちょっとちゃんとここら辺処理しろよとかね、ツッコミどころが満載なんだけど
それは予算が足りないからですよ、
足りないのかな、うん、CG チームもうちょっと頑張れよって、なんかもうなんかもう変なところ凝ってるわね、こういうところにあったかあれ見てるからさ、うん、っていうね、そういうツッコミどころがあったりして、うん、 楽しめる、うん、クリスさんも一回見て、
うん、ぜひ。まあ気が向いたら見ますよ、うん、じゃあ、
うん、それで面白かったら特集しようよ
シリーズ全部見ろ見ろってことですか。じゃあ、
いや俺もまだ1しか見ないから、うん、ちょっとぼちぼち見て
くれ。まあシャークネードはね面白いって話は知ってるんです。よく聞くから。
なんか結構結構みんな評価はいいらしいね。
あの、うん、おバカ映画で面白いっていうのは
面白いっていうね、
うん、よく聞くから、うん、知ってるんだけど、うん
うん
うん、まあまさかプライム会員だったら無料で見れるラインナップに入ってるとは思わなかったけどね。
そう、俺も最近知ったんだ。なんかね、たまたまだからそのだから、うん、ビーバリーヒルズ見た後になんかなんかたまたまそう思って調べてたらどっかにあるのかなと思ってたら、ネットフィリックスとフルーはヒットしなくて、
うん、
プライムビデオにあるのかなと思ったら、まあプライムだったら課金すりゃあんだろうなと思って1ぐらいだったら課金してみてもいいかなと思ったら、見放題に入ってて全部、うん、ほぼ全部びっくりしたっていう。すげえと思ってとりあえず1だけ見とこうっていう感じで見たっていう。個人的には特集したいので、クニさんぜひ見てください。
わかりました。
他俺は話は特にないじゃないんだけど、クニさんは何か言われますか？
僕はドラマはとりあえず行さんほど見てないんで。
うん。まあ、クニさんとして俺は要求するのは、キリンが来るをちゃんと見てくれと。特集するからと。それだけ言いたいだけなんですけど。
今ギオさんに無理やり加入させられたアップルアーケードで期間中にちょっとなんか面白いのあるのかなって探してやってるんですけど、ゲームを。
もったいないから他にもなんか、
うん、せっかくね無料期間中だからね。で、はい、そしたらなんかねレイトン教授のあのゲームのシリーズっぽい見た目のゲームを発見したんですよ。
はい。
なんか謎解きのなんか探偵もののなんかやつで。
はい。
で、レイトン教授のシリーズの一番新しいのはカトリーヌ・レイトンっていうレイトン教授の娘が主人公のやつがあるじゃないですか。
はい。
でこの僕が見つけたやつも女の子が主人公で、
はい、
なんか探偵事務所で探偵の助手みたいにやるみたいな感じのゲームっぽかったんで、
はい、
レイトン教授パクってんなって思いながらも一応どこまでパクってんだろうと思ってちょっとダウンロードしてやってみたんですけど、
はい、
カラーピースアウトっていうゲームなんですけど、
はい、
やってみてねパクってるっていうかねオマージュとはちょっともう言い難いだろうっていうぐらいねオープニングのアニメーションとかがもう完全にレイトン教授で、
はい、
キャラクターデザインもで絶対これ企画書の指示がレイトン教授のキャラクターっぽくっていうなんかデザイン指定まであるんだろう絶対これっていうぐらいなんかねレイトン教授のシリーズやったことある人だったらあれこれレイトン教授シリーズの新作出たのって思うぐらいまんまなんで、
はい、
なんかすごいパクりまくってるなってツッコミがね絶対入ると思うんですよ。
ほう、うん、じゃああれですか君さんあれじゃないのほらレイトン教授の新作を待ちわびてる人はとりあえずそれをやっといてつないでやっとけばいいんじゃない。
いやただね、
うん、
見た目はねレイトン教授のシリーズっぽいんですけど、
うん、
話のこう持ってき方具合とかも、
うん、
ただ中身がレイトン教授のあのシリーズは謎解きパズルアドベンチャーだから、
うん、そうだね、うん、
そのゲーム部分が謎解きをするっていうゲームなんですよね、レイトン教授のやつは。
うん、
だから謎々とかクイズとかそういう ので、うん、その謎とかクイズを解くとストーリーが進んでいくっていうあれなんですけど、
はい、
この、 あのカラーピースアウトは、
はい、
謎解きゲームじゃないんですよ。あのストーリーは探偵ものなんですよ、
はい、
で探偵だから事件を解決して話が進んでいくんですけど、
はい、
事件を解決する手段が謎解きじゃなくてパズルゲームになってるんですよ。
ほう。
でこのパズルゲームがあのどんなパズルゲームかっていうと、あのまあまんまキャンディークラッシュなんですね。
ほう。
あのキャンディークラッシュっていうゲーム、ギョーさん知ってます？
名前だけは。
これキャンディークラッシュっていうゲームはあのなんていうの、あのゲーパズルゲームのジャンルでなんか名前ついてるのかなと思って僕ちょっと今回のために調べたんですけど、
はい、
あのマッチ3ゲームっていうあの一応名前がついたジャンルのパズルゲームなんですね。
はい。
で、あのこれのあの始まりとされてるゲームがあのキャンディークラッシュよりもはるか前にあの2000年代初頭に出たあのダイヤモンドマインっていうゲームが最初らしいんですけど、
はい、
今はなんか名前が変わってビージュエルドっていう名前になってるあのゲームなんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うとあの同じ色のコマを3つ並べるとあの消えるっていうパズルゲームなんですよ、
はい、
そのフィールドが格子状になっててそのあのマスの中にあのいろんなこう色 の、 あの、まあ、宝石だったりあの動物だったり、まあ、そのゲームによってあのものは違うんですけど、
はい、
キャンディークラッシュだったらのキャンディーって飴玉がこういろんなカラフルな飴玉があってその色を、まあ、縦とか横とかにこう並3つ並べると消えるで消してって条件を満たすとクリアっていうゲームなんですけど、
はい、
そのパズルゲームがこのカラーピースアウト の、 そのゲーム部分にあのなってるんですよ、
はい、
で僕このキャンディークラッシュとかも一応結構やったことあるし、
はい、
あのキャンディークラッシュ系って言われてるあのパズルゲームいろんなの、やってたんでこれガワはレイトン教授だけど中身ただのスマホのパズル系じゃんと思ってなんかねゲームの企画としては正しいんですけど、
はい、
トータルしてこれを僕はちょっとこのゲームは詐欺だなと思ってレイトン教授だと思ってやったら絶対これぶん投げて絶対やんねえって思うゲームだなっていうのがねなんかどうなんだろうって思ってただのパズルゲームとしてやる分にはいいんだけど、
はい、
レイトン教授みたいな謎解きアドベンチャーだと思ってやると全然謎解きじゃないしただそのストーリー進めるためだけにパズルゲームを強制的にやらされるっていうね、
うん、
なんかやっててねあれこれパズルなんでやんないといけないんだろうっていうねストーリー進めるためにパズルをクリアしないといけないっていうのがなんか間違ってんじゃねえのってもうこれストーリーだけ の、 あのゲームを別で分離して作ってくれよって思うぐらいなんかストーリーに全くパズルが関係ないっていうのがねうんすごいなって思ってとりあえず頑張ってねパズルの部分を100面ぐらいまでやったんですけど、
はい、
なんか違いがあるのかなっていろんな他のそのマッチ3ゲームって呼ばれるパズルゲームと違いがあるのかなと思って頑張ってやってみたんだけど、
はい、
全くスマホのアプリゲームパズルのたくさんあるやつのどれともこう違いが全く感じられない、ま、そのまんまの パズルゲームだったから、
はい、
すげえ低予算だと思ってなんかあのストーリーの脚本部分に金かけてキャラクターデザインのところにお金をちょっと入れて、あと中身のシステムはありものなんだと思って、
うん、
すごいこと考えたなって思って、うん、なんかあのとりあえずおすすめはしないけど、うん、気になったらやってねっていうぐらいのゲームでしたね、
うん、いいんじゃないの所詮600円とか
いやもうちょっとオリジナル性があるなんかかなと思って起動したんですよ僕ゲームを、
うん、
全然オリジナル性が全くないっていうね、ガバもパクリなら中身もパクリっていうね、すごいゲームだなって思って、
うん、いいんですよそんなもんで
、うん、いいんですか、
え、あれはいいんじゃないの、うん、だって基本的にあのもっとこうあの料金が高い人にはお金払ってくれればこっちでいけますよっていうのがあるからあれね、アーケードの場合はいっちゃいのそれで、うん、っていう各言う俺はそういえばあのこの前特集した2つ以外全然やってねえけど、結局
あれ餃子新世界やるって言ってなかったですか、
うん、やるって言ってたんだけどね、ちょっとね今ねバタバタしてね結局やってないんだよね、うん、大丈夫クリさんいつだっけ、あの無料のあれは終わるの、あと1週間ぐらいあるんだっけ、
2月の20何日かに無料期間が終了するから、それまでにやってくれないと、もう僕は課金しないですよ、
あ、わかりました、来週頑張る、とりあえず来週やるわ、うん、やってみる少し、うん、いやあれはねちょっと気になってはいるんだけどね、うん、なかなかね、うん、まあ、かく言うそんなこと言ったら俺あと 2,3 日でまたあれだよ、更新の日が来る、う
ん、え、キヨさん何ヶ月目なんですか、アップルアーケードやって、
あれ12月だからで加入して1ヶ月目2ヶ月目か2ヶ月目です、有料期間2ヶ月目更新になるのかな、うんうん、3ヶ月目に入るのかな、うん、うん、で多分普通に更新すると思いますよ、だってミニモーターウェイはやるもん、1日1回絶対、うん、
あれ
インターセプター、
うん、
インターセプターセプターはね、うん、やれるときとやれないときや、うん、うん、だってほら俺そのほかにほらあれやってるからほら、マリオ3作品、
ああ、マリオカートツアーとか、ツアードクターマリオとか、
ドクターマリオ、マリオラン、うん、もやってるので、うん、なかなかね、うん、あれなんですよ、うん、ほら、なんて言うんですか、やるときちょっと手間がかかるので、
でも、ミニモーターウェイズが一番時間かかると思うんですけど、やっぱプレイ時間。
かかりますね、うん、ただやるときに、基本的に、なんて言うんですか、ほら、マリオシリーズとか、あれですよ、ほら、なんか録画したものを見ながらやってたりするから、
うん。
うん、Apple TV 系のやつをやるときは、違う方に、違うモニターの方に、録画番組を映し出す操作をいろいろしなきゃいけないんで、ちょっと手間なので、うん。うん。若干めんどくさいとかもあるんで。はい。で、ほら、ほら、言ったじゃん、二つはほら、一日の終わりに締めて、
うん。
ああ、今日も、いい気分になったって終わって寝るって言ったじゃん。
うん。
うん。うん、ちょっとね、バタバタしてて疲れたりするとね、ミニウォーターウェイズやった時点でね、うん、あ、もう、ね、ダメだ、寝落ちするって思っちゃうんで、うん、そこまでね、睡魔には勝てない時がある。
え、じゃあ寝落ちしてる時があるってことですか？
いや、寝落ちはさすがにしないけど、その前にやめるけど、うん、
ああ、
もう今日これでもう、これでインターセプターまでやったら、多分もうダメだと思って、ダメダメって思って、寝ますけど、
うん、そうですか。
大概寝落ちするのはクリスさんもっと前だから、うん、基本的に寝落ちするときはあれですから、 一日いろいろ全部やって、よし、さては、さて、あとは自分の好きなことをやって寝るぞっていう時に、疲れてて、そのままガッ、速攻パタンってなって、気がついてハッて起きたら、2時とか3時になってるとかね。
うん、
そういう落ちる、うん。もっと早い、早い時間です。インターセプターとかやってるのは、日付変わったぐらいだから、にやってるので、うん、ちょっとね、うん、違うんですよ。なんだったら、寝落ちしたとき、パッて起きて、まだ時間あるなって言ったときは、ミディウォーターウェイズやって寝るかもしれないから。逆に。逆にね。
じゃあまあ、ギオさんが寝落ちする前に、やるラインナップの一つに、新世界が入ることを僕は期待して、まあ、ちょっとずつ僕も、うん、無料期間が終わるまで、やって待ってますよ。
わかりました。もしそれで、まあ、なんかね、少しでも、ここで、ちょっと話ができればね、いいですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はフリートーク会をお送りしました。
はい、
そういえばドラマで、
はい、
4月からスタートするドラマなんですけど、漫画原作のドラマでちょっと気になるやつがあって、
はい、
ドラマのタイトルが行列の女神ラーメン西遊記っていうタイトルの鈴木京香さんが主演でやるドラマなんですけど、
はい、
これスペリオールで連載してたラーメン西遊記っていう漫画のドラマ化らしいんですね。
はい、
で僕ラーメン西遊記はその前のラーメン発見伝の時から好きで漫画全巻買ってるんですけど、
はい、
このラーメン発見でとラーメン西遊記書いてた漫画家さんが銀平繁華帳っていうグルメ漫画書いてるんですね今。
はい、はい、
でそれの連載がなんか中断をしてまでなんか新連載始めるっていう風にこの間雑誌に告知してて、何が始まるんだろうって、わざわざ別に銀平繁華帳結構面白いのにと思って、でこの間発売したスペリオールでなんかドラマ化とかって言って、ドラマ化のためになんか連載をリブートしますみたいな感じで、なんか新連載でラーメン西遊記っていう西の字がちょっと前のやつとは違う感じなんですけど、
はい、
新しい漫画連載始まってて、でなんかドラマが始まるから連載やりますっていう風になってたんですよ。
うん、なんかそういえばスペリオールなんか鈴木京香さんの表紙なさに
で、
うん、そういえば
ラーメン西遊記のその鈴木京香さんがやる芹沢っていう役は原作だと男なんですよ。
はい、はい、
ラーメン発見伝の頃から出てきたキャラクターで、フードコンサルタント業をやってる、カリスマラーメン店の、男なんですけど、
はい、
これを日本のドラマにありがちな性別を変えてドラマ化するっていう、ちょっと僕の中ではやっちゃいけないって思ってるパターンの ドラマ化なんですけど、
まあよくあることですね、はい、
うん、まあよくあるんだけど、ちょっと僕はちょっと許せないって思ってるんですけど、
はい、
まあ僕の好きな漫画だから、とりあえず1話だけは見れたら見よっかなとは思ってるんですけど。
おお、なるほどね、うん、
ただ
そうあれだね、うん、これ調べたらさ、ラーメン発見でも2時間ドラマになってんだね。
ああ、うん、
これはちゃんと男なんていうか、けどジャニーズなんだ、太一くんやってんだ、
うん、ただね、銀兵ハンガチを僕読んでて面白かったから、連載が中断するっていうのがちょっとね、まあ、同じ、漫画家さんだから別にどっちもいいんだけど、
はい、
金平博士を中断してまでやるべき漫画なのかなってちょっとねドキドキしながら今あの新連載読んでるんですけど、
はい、
とりあえずこの漫画があのドラマをが放送中まで続くのか、それとも単行本1巻分で終わるのか、人気出たから銀兵ハンカチを連載ずっと中断したまま連載が続くのか、ずっと10巻ぐらいまで続くって言われたら、銀兵ハンカチをずっと読めなくなるっていうことになっちゃうんで、僕はいろいろこう悶々としてるんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、
まあ多分あれじゃないの、あの国さんが心配するほどあれじゃないな、多分あのあれじゃないですか、3ヶ月くらいで終わるんじゃない多分1巻分書いて終わる、あの連載して終わるじゃないですか、うん、
そうか
な、よくあるじゃないですか、よくあるじゃないですか、ドラマかつってとりあえずつってやるのがね、
まあそれならそれでいいんですけどね、
うん、だってあの今日から俺はすらそうだったから、ね、
あれはそんなあの続けられる設定じゃないでしょ、あの
まあね、
ドラマ化の時に連載してやつ、
うん、まあそういう風にほらあるじゃないですか、まあね、うん、だと思いますよ、うん、
まあとりあえずまだまだあのドラマ放送されるのは先なんですけど、
はい、
あのラーメン発見伝とラーメン西遊記の漫画はあの面白いんで、あの興味あったらギオさんも呼んでみてください。
あ、そうですね、うん、とりあえずドラマ見てみって感じしようかな
それだとなんか結果的に読まないってことになりかねない気がしますけど、まあとりあえずあのおすすめはしておきます。
はい、わかりました。
じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。